点こそが知っていたい日本キリスト教史第6回の今日は、秀吉によるバテレン追放令についてお話していこうと思います。秀吉がなぜバテレン追放令を出したか、その背景と理由を探り、教訓を得られればと思います。バリニャーノの誤算。天正遣欧使節の派遣やセミナリオの設置など、キリシタン時代の名プロデューサーとも言うべきバリニャーノ神父について前回お話ししましたが、この人がやったすべてが成功したわけではありません。その当時には賢明な策のように思われたのでしょうけれども、結局悪い結果を招いてしまったことが大きく2つあります。一つは、キリシタン大名大村住忠が長崎を教会領としてイエズス会に寄進したいと申し出てきたとき、それを受け取ってしまったこと。もう一つは、せっかくあの日本人嫌いのカブラルをインドに戻したのに、その後に日本を指揮する者としてガスパル・コエリョというどこかカブラルに似た権力志向の人間を選んでしまったことです。この二つはバリニャーノの致命的ミスだったというほかありません。長崎が教会の領地になるならいいじゃないかと思うかもしれませんが、当時もそう考えられたのだと思いますが、これが秀吉の勘に触ることになりました。宣教師たちが日本に対して領土的野心を持っていると誤解させる原因となったのです。またようやく天下人となったと思い喜んでいた秀吉にとって、自分の知らないうちに日本の一部が外国のものとなっていたなんて晴天の霹靂です。怒りの導火線に火をつけてしまい、これがバテレン追放令の原因の一つとなりました。そしてコエリョという新しい日本の長ですが、この人がやってきて秀吉に積極的に会いながら良好な関係を築こうとするんですね。対話し把握して相手の望むことを満たしつつ、こっちにも有利な条件を引き出そうとするんですが、その方法がよくありませんでした。これについて今日は詳しくお話ししようと思います。ラジオで耳でお聞きになるとカタカナの名前ばっかり出てきてなんじゃと思うかもしれませんが、前回出てきたカブラルとこのコエリョは日本の宣教を間違った方向に進めてしまい、迫害を招いたツートップだと思うので、ツートップの使い方間違ってるとサッカーの人には言われるかもしれませんけど、一応名前を頭にメモしてもらえればと思います。大阪城での危険な会談。秀吉がバテレン追放令を出すまでには一連の流れがありますので、まずそれを時系列に沿ってお話ししていこうと思います。明智光秀を討ったことで信長亡き後の政治的主導権を握った秀吉は大阪城を築き、関白に就任しました。かねてから布教の許可と保護を確約する朱印状を豊臣方から得たいと思っていたイエズス会では、コエリョをはじめとする宣教師らプラス高山右近というメンバーで大阪城にいる秀吉に会いに行き、首尾よく会談を果たしました。この時秀吉は終始笑顔で、会談後には秀吉自ら城内を案内するほどだったので、イエズス会側では秀吉の行為を確信するに至りましたが、後に考えるとこれが悲劇の始まりでした。この時なされた会話の中には政治的に危険な匂いのするものがあり、それが秀吉の心に疑念を植え付けていたのです。この時同行したオルガンティーノ神父の記録によると、秀吉は空入り、唐に入ると書いて空入りですが、中国朝鮮への侵略戦争の話をし、そうなった時にはポルトガル船や船を動かす人員の調達を斡旋してもらえるかとコエリョに尋ね、コエリョは船を供給するなどの助けは十分できるし、必要であればポルトガル人たちに指図することもできると答えたのでした。これは宣教師が軍事力を動かせると言っているに等しく、秀吉にキリスト教が武力と結びついているという印象を抱かせました。大友宗麟の援軍要請。さて、大阪城でこのような危険な会話がなされた後、ある事件が起こりました。以前から九州では島津家が勢力を伸ばし続けており、隣接する豊後の大友宗麟は頭を悩ませていました。 この頃大友宗麟は長年の思いが叶ってキリシタンになったばかりであり、信仰熱心な気持ちも手伝って、ある夢を実現しようと考えるに至りました。それは国境の力、島津勢を追い出して、そこをキリシタンの王国としようとするものでした。1578年、大友宗麟は宿敵、島津家との決着をつけるため、3万とも4万とも言われる大軍を率いて、日向、現在の宮崎県へ、遠征を決行しました。当初大友軍が島津軍を兵力の差で押していましたが、徐々に大友軍の兵士に疲労の色が見え始め、そこを島津軍がついたことによって戦況は一転。大友軍は敗走し、大敗を喫しました。さらに勢いに乗った島津軍は、九州内の黒人たち、その地域で勢力を持っている人たちを次々と島津方になびかせ、大友氏の本拠地へ進攻を開始しました。存亡の危機を迎え悩んだ大友宗麟は、秀吉に援軍を送ってくれるよう要請しましたが、秀吉は送るという返事だけして何もしませんでした。何度言っても一向に援軍が送られる様子がなかったので、宗麟は自ら大阪に行って、秀吉に直訴する決心をしました。宗麟はその頃、病を得て床に伏せるほどになっていましたが、大友家が滅びるのは我慢できても、キリシタン州が滅びるのは我慢できないと言って、立ち上がったのです。豊後には多くの信徒が住み、キリシタン文化を花咲かせていました。この時それを聞いた小栄はまたもや、すべきでないことをしました。宗麟に対する軍事援助を、秀吉に願い出たのです。折しも、あの頼りになるバリニャーノは、天正遣欧使節に同行して、日本を離れていたのですが、日本を離れるにあたり、小栄に、政治介入をしてはいけないと、厳命していたにもかかわらず、小栄はそれをまるっきり忘れて、あるいは無視して行動していました。宗麟が大阪に到着すると、秀吉はすぐに九州に援軍を送る指示をし、自分も出陣すると言いました。九州下校、下に向かうと書いて下校と言いますが、九州下校です。援軍の大将の一人は黒田官兵衛で、秀吉の警護は高山右近と蒲生氏郷が務めました。彼らは皆キリシタンだったので、上り旗にクロスの門が描かれ、胸には十字架が下げられていました。従う将兵たちの中にもキリシタンが多くいたので、十字架を掲げた軍勢はとても目を引いたと言います。秀吉の九州下校。1587年の初め、秀吉が九州に到着すると、島津義久は降伏しました。ほとんどの地域を黒田官兵衛があらかじめ平定しておいて、秀吉が帰済すれば勝利が完成するようにお膳立てしてあったのです。秀吉が気分よく凱旋する途中で陣を張ったところに、小栄はポルトガル商人を伴って挨拶に行きました。勝利によった秀吉は、この勢いで空入りをするのだと明言し、ポルトガル戦の斡旋の話を進めようとしました。小栄はその計画に話を合わせて秀吉の機嫌をとって、秀吉との関係に自信を深めました。この自分の妄挙、みだりな行いによって、この先どんなことが起ころうとしているのかを知らない小栄は、自分の功績を誇り、秀吉よりも上機嫌でした。さて、寺領から島津軍を追い払ってもらい、キリシタンの火が消えることを防いだ大友宗麟は、大阪への長旅がたたって、その半年後に亡くなりました。また、長崎を寄進した大村住忠も、同じ頃静かに世を去りました。二人は最後まで立派な信仰を示し、主の平安のうちに天へと旅立ちました。思えばこの二人の大名の死は、キリシタンにとって一つの時代の終焉を意味していたのかもしれません。バテレン追放令。九州下校の総仕上げとして、博多に陣営を張った秀吉は、テキパキと政治的な手を打っていきました。九州全域を詳しく把握して、地業割を実施し、千利休の茶会、大名や有力な商人との会合、博多の視察などを通して、大陸侵略のための兵站基地として、博多を再建する計画を立てました。そこへまたしても小栄がやってきました。しかも、軍船に乗ってやってきたのです。秀吉を喜ばせて、さらに密接な関係を築こうと、 コエーリはこの軍船、フスタ船と言うんですが、に秀吉を乗せて博多湾を一周してみせました。フスタ船というのは大砲を装備した快速船で、当時最新の軍船だったので、ヨーロッパの技術を自慢する意図もあったのでしょう。秀吉は笑顔で船の性能や大砲の威力について尋ねたので、コエーリは誇らしげにそれに答えましたが、その様子を見ていた高山右近だけは、秀吉の暗い眼光に気づきました。そこで、秀吉が帰った後、右近はコエーリに、この船を献上してはどうですか？何かとんでもなく恐ろしいことが起こるような気がしてならないんです、と話しました。ところがコエーリは右近の言うことが全く理解できず、自分がそのフスタ船で寝起きしていたこともあって、秀吉に譲る気になれなかったので、考えすぎだと言って適当にあしらいました。そして、外れてほしいと思った右近の悪い予感は当たってしまいました。この日からわずか5日後に、突如として秀吉はバテレン追放令を発布したのです。当時コエーリの通訳は、もっぱらフロイスが随行して行っていたので、これらの一連のことが詳細に書き残されています。では、様々な宣教師の名前が出てきて少し混乱してきたと思うので、前回に引き続き替え歌を作ってみたので、聞いてください。受験生に送る日本キリスト教師替え歌2番。歌います。その後コエーリオルガンティノ、来たけど1587年、バテレン追放令出され、フロイス詳しく書き留めた。誰か私の代わりに歌ってくれませんか？バテレン追放令の理由。もっと詳しく、バテレン追放令が出された理由について、もう少し詳しく見ておきましょう。直接的なきっかけになったのはやはり、コエーリの政治介入、軍事援助の約束など、資料を書く行動だったでしょう。また、秀吉が九州に来て、美人を見つけて陣営に呼んでこようとしたけれど、その女性が自分はキリシタンだからと断ったので、天下人たるわしに逆らうとは、と秀吉が激怒して、バテレン追放令が出されたという続説もあります。天下人にまでなった者が女性のことで命令を出すとは、そこまで浅はかだとは思えませんが、自分が知らないうちにそのくらいキリシタンが増えてきたことには驚き、また脅威に感じたかもしれません。九州に来て現地を視察した秀吉は、ここで何が起こっているかを、それこそ天下人の目で正確に掴んだことでしょう。いざ九州に来てみたら、日本各地にいつの間にかキリシタン大名が誕生していた。中には神のためには自分の身さえも惜しまぬほどの信仰が見られ、彼らは皆宣教師と親しく、大名でありながらも宣教師から信仰的な指導を受けている。つまり宣教師が何か命じたら従う可能性は十分にある。しかも良好を有する長崎の町は今やイエズス会のものだという。大体九州征伐の遠征軍の中にも十字架を誇らしげに掲げる軍の多いこと。こやつらが神に仕えるのだと言って宣教師とつるんで何かやらかしたら一体どうなることか。そう考えて脅威に感じたのではないでしょうか。天下統一とは結局中央集権国家の確立に他ならないのですから、大名が勝手に教会に土地を寄付したり宣教師と一緒に理想をなそうとしていては、その足元が乱れるということです。ここで宣教師の指導が信仰的なものに限られることを説明し、理解を得られたならよかったのでしょうけれど、イエズス会側の最高責任者が自己判断で突っ走ってしまったのがあだとなりました。政治に口を出し、軍事援助をしますなどと言うから、疑念に油を注ぎ、話がこじれてしまったのです。やっぱり、カブラル・コエーリョのツートップです。だけれどまたもう一歩深く見るなら、コエーリョらの中に根深く残っていた根性こそが、より根本的な原因だと言えようかと思います。世俗的な価値観から抜け出せず、純粋にキリストの福音に頼めなかった弱さです。自分のやり方を賢いと過信して、人の意見に耳を傾けなかったこと、 自らの視野を狭めているうぬぼれに気づけなかったこと、とうとう。こう挙げてみると、決して自分とも無縁ではないなと思えてくるので、歴史の残した教訓に私たちが耳を傾けなければと感じます。バテレン追放令と高山右近。では、バテレン追放令が出された時、高山右近がどうしたのかをお話ししていきましょう。秀吉のバテレン追放令は、世界のキリスト教史でも重大事件で、この件について宣教師たちが書いた数百枚に及ぶ膨大な文書がヨーロッパに残っています。日本側にも資料は残っており、秀吉の茶会に参加した茶人の日記によれば、1587年7月24日の夜、秀吉の宴席から二人の使者が出され、一人は博多湾に浮かぶバテレンの船、小栄旅が乗るフスタ船ですね、に、もう一人は高山右近の陣営に走ったと書かれています。後に、公に発布される前に、まず、小栄旅と右近に直接バテレンの行状を問いただす文書が送られたということです。つまり、高山右近は、キリシタン大名の頭目として、いわば狙い撃ちされたのです。おそらく秀吉は、まず右近に直接揺さぶりをかけて、彼がどうするかを見てみて、他のキリシタン大名がどう動くかを探ろうとしたのではないでしょうか。この時、秀吉が右近に送った内容は、少し簡略化すると、このようなものです。お前、わしの許しもなしに、勝手にキリシタンになりよってからに、無礼者。しかも、領民まで信徒にするとはどういう了見だ。断じて許さん。右近、キリシタンを即刻やめろ。やめないなら、大名なんて首じゃボケ。ボケとは言わなかったでしょうが、ニュアンスとしてはそういう感じです。これを読んだ右近は、すぐに返事を書いて使者に渡しました。私はあなたに対して何の無礼も働いた覚えはありません。うちの領民を信徒にしたのは私の手柄であり、誇りに思っています。私は全世界に変えても、自分の信仰を捨て、霊魂の救いを諦めることは決してありません。だから受けた領地も地位も、すべて即刻あなたに返上します。さようなら。この返事を読んで、右近の意志が固いことを知った秀吉は、時間を置かずに第二の使いを出します。今度送られたのは、右近の茶道の師匠でもある千利休。しかし話は平行線で終わりました。こうして秀吉は、右近に対して一晩に三回も使者を送り、詰問とも説得ともつかないことを繰り返すのです。右近の有能さを思えば手放したくないところだけれど、秀吉としては、振り上げた拳を下ろしようがなくて、脅しをかけながら最大の情報を見せてみたわけです。しかし、真人間の高山右近は、天にも人にも嘘をつくことはできず、その日を限りに大名を辞めて、一介の浪人となりました。翌朝になると、右近追放の知らせは博多中に広まり、表面的に帰郷して、秀吉に従えばいいじゃないかと、説得に来る友人らが、右近の陣営に押し寄せました。心を翻すつもりのない右近は、それらの説得からも逃れるために、人知れず博多湾の島に渡り、神にだけより頼み、正しい道を歩めるようにと切に祈りました。そしてそこから小豆島や九州各地へと流浪の旅が始まったのです。ここでブレイク。最後にこぼれ話をしようと思います。よく日本史の教科書などに載っているザビエルの絵なのですが、これが大阪の隠れキリシタンの家から近年になって発見されたものだということをご存知でしょうか。両腕を胸の前でクロスしてちょっと見上げているあの絵です。小学生の時に落書きした覚えがあるという話を時々聞きますけれども、あの西洋画の技法で描かれているけれど、どこか日本風な絵は、日本で西洋画を学んだ日本人キリシタンが描いたものであるとされています。見つかったのは大阪の茨木市。今でも山あいの村なのですが、ここは高槻市と隣り合っていて、昔は高山右近の稚業地だったのです。本物をたまに展覧会などで見ることができるのですが、実物を見るとこれが、400年も前に描かれたとは到底思えないほど鮮やかで精密で、描いた人の名前はわかりませんが、その人の真心と、 これを守り通そうとした人々の願いが感じられて、スーッと涙が出ます。この絵が伝わった家の近所のおばあさんたちは、明治に至るまでキリシタン時代のお祈りも唱えることができたと言います。ただ残念ながら、大阪は長崎よりも政治的中心地に近かったので、禁教令の影響が強く、キリシタンの教理などは失われてしまったのですが、それでも右近の思いが民衆の思いと一緒になって残り、その残影を今も見ることができることは幸いです。時の為政者たちによって弾圧された信仰が、名も知られない人々によって伝えられて、今日教科書にまで載っているのは、一つの勝利ということができるのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。